サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。2月3日水曜日夜7時がやってまいりました、節分の日の、サバガ物語をお届けしてまいります。この番組お会いいたしますパーソナリティは、NPO 法人ボーボーネットの滝本浩一です。実はちょっと落ち着いた喋りができておりませんが、先ほど東京から帰ってきたばかりで、その余裕をちょっと引きずっておりますが、東京は昨日から行ってたんですが、ちょうど雪ですね。積雪が初めてという、この冬初めてということで、といっても都内は2、3センチというぐらいで、ほとんど我々からすると積もったうち入んないんじゃないかと思うぐらいの、山口も結構降りましたからね、この先だってね、いう感じだったんですが、それでも結構今日の時点でもまだ雪が都内あちこちに残ってまして、改めて都会の人って雪に弱いなと思いましたね。怪我人が100人を超えたとかいうことでですね、昨日の通勤時間帯を中心にですね、怪我人が出ちゃったということで、滑るって言っちゃったらこの時期良くないんですが、朝気をつけていかないと凍結してて滑っちゃいますよということだったんですが、結構東京の方ってね、朝歩くスピードって山口県人よりもずいぶん早いというか、山口県人も早いと思うんですが、結構朝ね、皆さん、職場急ぐってんで、いつも通り、歩幅を多くスピード上げてというパターンで行くもんですから、ずるっと行ったらもうそのまま引っかかっちゃうということで、でも結構その東京の方って全国からね集まってきてる、上京してきてる方で、東北の方も結構ねたくさんおられると思うんですが、あれはこけるのはあれですかね、東北じゃない方がこけちゃうんですかね、そういう感じでした。で、今日の番組、先週は非常にお堅い、アカデミックなお話ということで、お決まりということで月末は堅いお話をしておりましたが、今日もちょっと堅いものをちょっとつつくと砂になるんですが、砂防というお話を、ちょっと堅いお話をですね、この後ゲストをお迎えして、お話をしていくんですけども、先週もお話しましたけども、もう古来日本人というか、生活してまして、水止め、この砂止めっていうのは大変な作業だったようでございます。今もそうなんでございますが、福井県に九頭竜川という、9つの頭の川と書く川があります。まさに9つの、ね、頭を持つ竜のごとき川で暴れているようなんですが、もともとの語源はですね、崩れる川、崩れるというところから来ています。つまりやっぱり山が崩れるという、そういうところからどうも由来しているということでございまして、それが9つの頭という形に変わっていったようでございます。ということで今日はこの崩れる、滑るって話はなしにしましてですね、崩れるという話を中心に、今ちょうどこの豊富地域砂防園って作っております。その辺の話題を今日お届けしてまいりたいと思います。今日も最後までお付き合いいただければと思います。サバガ物語、どうぞよろしくお願いします。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分を回っております。サバガ物語をお届けしておりますよ。今夜のお相手は NPO 法人ボーボーネット竹本浩一がお届けしておりますということで、今日は節分でございますね。豆まきを皆さんされましたか？豆をまかなくちゃいけない、ぶつけてやりたい人がまだ家に帰ってない可能性もあるかもしれませんが、あれはなんかやり方がやっぱりお手前があるようでございまして、その地方地方によって違うみたいなんですが、やはり夜ですね、昼間やっちゃいけません、夜ということで、聞くところによりますと、一般論で言えば、玄関から遠いところの部屋から巻き始めるということで、鬼に対しては外に向けて巻く、だから外に向けて、で、内に服に対しては、裏っていうか、裏方の方に向けるというか、ですね、ですから先に鬼を追い払っておいて、その後服で、鬼2階に服1階かな、玄関まで行くと いう形になろうかと思いますし、豆はですね、マスに入れていただいてて、マスなんてないよって言われる方おられるかもしれませんが、それだとあの、普通売ってるお菓子屋さんで売ってるあの紙のマスでもいいんですけども、一回紙棚に備えていただくと、効果抜群ということでございまして、うち紙棚ないよって方は高いところに上げといていただくと、それだけでなんかいいという、昔からのなんか、お話でございまして、そろそろこの後、夕ご飯終わった後でイベントと、いうことになるかもしれませんが、ちょうど季節の変わり目でございますので、皆さんもご健康にはご注意というところでございます。で、その豆まきとは話とは全然関係ないんですが、今日はですね、砂防工事についてちょっとお話をお伺いしようと思います。先週は、アカデミックなお話ということで、非常に関係者も聞くと嫌になるという海水路の設計のお話をいたしました。水理学の話がですね、オイラーの運動方程式とかナビアストークスの運動方程式なんかあんまり聞きたくないよという方もたくさんおられたです。業界の方も、あんまりやっぱ聞きたくないなっていう方もおられるんですが、水に対して今日は砂でございます。で、この砂防工事、昨年の7月21日に大きな被害、水害もさることながらその引き金になったのはこの土砂災害でございまして、それの今、改修工事といいますか、砂防堰堤工事が始まっております。ということで、今日はお二人、ゲストに来ていただいております。まずは国土交通省山口河川高等事務所防災対策推進官の、藤原博さんです。こんばんは。
こんばんは。藤原です。よろしくお願いします。
藤原さん、この砂防工事をご担当されているということで、
はい。
はい。今日も作業服、ね、
はい。
で来ていただきまして、かっこいいんですよね、この服がね。そしてもう一上、お一方はもう、この番組おなじみの、はい、この方です。
水防企画の山本です。はい。こんばんは。
こんばんは。最初から出るのもいいでしょ。
そうですね。ちょっと緊張の時間が長くなる。
緊張の時間が長くなる。ということで、この砂防のその、工事を、藤原さんご担当されてるということなんですが、これ、もともとその、この豊富の土砂災害及びこの砂防の工事にその関わるきっかけになったっていうのは、どこらあたりなんですか？
きっかけと言いますか、中国地方整備局で、砂防を担当している人っていうのは、そんなにたくさんいないんですね。
大体、川系が多いんですか？川やってる人とか。
川やってる人は、道路の方が人数的には多いと思います。
道路、川、道路が一番多いでしょうね。
そうですね。
はい、砂防は少ないんですか？
砂防はですね、本当に少ないですね。今まで、ずっと大山の周りで、国土交通省が砂防をずっと作ってたんですけれども、はい、平成11年広島で大災害、土砂災害がありまして、そこで太田川で改めてまた事業が始まりまして、今回山口で、直轄で工事させていただいてますけれども、直轄で砂防を作るのは大きく言えば3カ所目というような、形になりますね。
もともと藤原さんがその 国土交通省に入られようと思ったこの、こういう関係ですよね、
はい、
動機っていうか、やっぱ昔からこういうなんていうか、こういう方面に興味が終わりだったんですか、どうなんですか、ね、
ですね、私は地元が広島県の三好市なんですけど、
三好ですか、
はい、うちの近所にですね、貝塚ダムという、直轄のダムも完成したんですけど、
国のダムがあるんですね、
子供の頃、その計画があるよというような話を聞いて、ダムなんかに興味があってですね、土木の道に来てしまったというような形ですね、はい、
そうですか。でもプライベートではなんかラグビーもなんかコーチをされているということで、今は、ラガーマンですか、実は。
ラグビーはですね、実は学生時代はやってなくて、社会人になってちょっと遊びで少しやっただけなんです。で、子供が大きくなってきて何かやらせようと思った時にですね、幼稚園の頃ですね、野球とかサッカーでは預かってもらえなかったんです、
なるほどね。
で、ラグビーの教室があって、そこは幼稚園からでもいいですよということで、一緒に行き始めたんですけども、少しやってたということで、じゃあ教えてもらえませんかっていうことですね。教えることになったと。
素晴らしいですね、少年ラグビー、
はい、
チームを持ってるわけですか、その指導してるチームがあるわけですね。
そうですね。
はあ、
山本さんはなんかスポーツっていうのは、
ですね、私は背を高くするためにバスケットなんかをちょっとやってました。
山本さんバスケットやったんですか。
ちっちゃいですけど、大きくなってないんですね。これが
この後に及んで初めて聞いてしまいました。いやでもすごいですねバスケット。今はもうなかなかやる時間ない。
そうですね、続けてる運動はたまにジョギングなんかはしてます。
やっぱ高校生の方って大会系とかそういうのをスポーツされてる方多いんですかね。
多分メタボ対策じゃないか
と。あ、メタボ対策ということで、その、まあ、砂防の、その、まあ、そういうことに関わることになったということですが、でも、藤原さんの、ご経歴を見るとですね、まあ、防災担当、これ、企画の方ですね、で、はい、これ、広島の方ですね、だから、
そうですね、
局の方ですかね、
はい、
におられたんですが、その後、はい、ダム関係が多いですね、ぬくいダムとか、
はい。
ぬくいダムなんて、もう、大きい、アーチダムでかなりの時間かけて、ね、工事をした、はい、まあ、日本でも有数のアーチダムですが、
はい、
これはぬくいダムではどんなことをされてたんですか。
ぬくいダムにいた時はですね、まだ工事発注がされる前に、
はい、
ぬくいダムの方に転勤しまして、
はい、
まあ、本体の設計とかですね、そういう仕事をやっておりまして、
はい、
ちょうど3年いたんですけども、本体の発注された頃に転勤で出てしまったので工事自体はあまり
見てない、
携わってないですね。
ただ、まあ、現地の、はい、まあ、そのダムができる前の状態ですね。
そうですね、
そこは預かっておられたというところ
が、はい、
はあ、その後もダム行かれてますね。
その後岡山の戸又ダムというところに行きまして、はい、まあ、そこもまだ地元が反対しているような状況の中、
はい、
行きましてですね、
はい、
地質調査とかですね、そういったものを担当して、やってましたね。まだボーリングもですね、ダムの設計のためのボーリングっていうことが、
はい、
あ、表に出せないような状況で、なんかこう隠れながらというかひそひそとなんか山に入って調査してたような、
う
ん
う
ん、
そうするとご専門はその地質系とかそっちの方なんです。ご専門という、あえてご専門というと
地質系がと専門ではないんですけども、はい、物を設計するときにですね、
はい、
やっぱり、基礎の地盤が強いのか弱いのか、はいはいはい、そういったことを把握するために必ずまあ、ボーリングをやりますので、うん、まあ、設計を担当してたのでボーリングをする機会は多かった、うん、ということですね。
まあ、ね、足場というかその基礎の下、まあ、地盤がしっかりしてなければ、基礎を打つときにぐちゃぐちゃだったら基礎打てないですから、
はい、
そういうところを事前にそのボーリングという、まあ、穴を掘る作業ですけども掘って、まあ、コアというか中のものを取り出して、地質の状況を調べると、
はい、
いうことなんですね。
はい、
まあ、結構でもダムって硬いところに作りますよね。大体そこいうところ選定して、ね、
はい、
だから大体、まあ、普通は OK なんでしょうね。
まあ、大体そういう地形的にですね、はい、硬そうなところを選んで、
はい、
ダムを作ります
からね、はい、で今回その、まあ、今回砂防工事に関わることになるんですが、それが実はその7月の21日の災害だったんですけども、24日
はい
現地入られたということで、はい、
24日にもう夜ですね、
はい、
24日の昼間にですね山口に行けと言われまして、
はい、
もう24日の夜に、まずは県庁の方にですね、
うん、
入りまして、まあ、県庁の方に入ったら山口県の砂防課の方が、
はい、
航空写真をもとにですね、
はい、
どこの渓流が土石流を発生しているのかっていうのを地図にこうまだ書き落とされているような
状況でした。
はいはい、
それ航空写真と合わせてご覧になった最初の印象いかがでしたか。
ですね、私まあ、広島にいた時にはテレビのニュースでですね、
はい、
まあ、老人ホームで被害があったこと、
はい、
それから262号で被害があったこと、うん、はこうテレビのニュースで知ってたんですが、うん、航空写真で見るような、うん、あんなたくさんの箇所がですね、
はい、
土石流を起こしていると思ってなかったので、うんうん、最初見たときはああこんなことがあったのかとちょっとびっくりしましたね。
やっぱり報道だと切り取られた映像になりますけど、上から撮った映像写真航空写真なんか見ると改めて今回のやつの全貌っていうんですか、いかに至るところで 土砂災害、土石流が起こったかっていうのが分かりますよね。
そうですね。
あの広島の平成11年の、ね、土砂災害でも非常にあの大変な被害を出してるんですが、はい、今回もこれかなり大きい大広範囲に及んでるっていう感じですか。どんな感じです。
やっぱり大広、まあ、広島に匹敵するぐらいの範囲になってるとは思うんですけどね、はいはい、まあ被害が広島に比べると、うん、まあ、少し小さいのかなとは思いますけども、
うん、まあ、どちらかというと、そのもちろんその、ね、土石流で被害に直接遭われた方もおられるんですが、主にその土砂が流出をして集落を埋めたりとか、
はい、
割と静かなその綱の流れ方とかいうのも一部あったりというところもありましたね。
まあ、広島の場合は住宅地がですね、はい、結構山の奥にまで開発されてますので、そういう意味でも団地の被害とかがありましたから、まあ、こちらではそれほど家のないところで崩れてきて、まあ、下流まで流れてきたというような感じだと思います。
でこの7月24日も 県庁に入られて、その後現地に向かわれるんですよね、
はい、
実際にご覧になるわけですけども、
はい、
その辺の話はここでちょっと一曲挟みましてですね、この後またお話を伺ってまいります。